イエス様はユダヤの国にお生まれになりました。そしてイエス様の最初の弟子たちもユダヤ人の人たちでした。エルサレムに世界で最初の教会が誕生した時も洗礼を受けたのはユダヤ人の人たちでした。ところがユダヤ人以外にもイエス様の救いを待ち望んでいる人たちがいました。今日の聖書に出てくるローマ帝国の軍隊の百人隊長のコルネリウスさんもそのような人たちの一人でした。今日の聖書の最初のところには、さてカイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていたとあります。百人隊長は、百人の兵士をまとめる隊長です。百人隊長であったコルネリウスさんは、ローマ人の軍人でしたけれども、聖書の教える天地を創造した唯一の神様を信じて礼拝していました。このコルネリウスさんがある日天使からのお告げを聞きました。そのお告げとは、今ヤッファへ人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさいということでした。ペトロと呼ばれるシモンとは、イエス様の弟子のペトロさんのことです。このお告げを聞いたコルネリウスさんは、早速使いの人たちをヤッファの町に送りました。使いの人たちがヤッファの町に近づいた頃、ペトロさんは滞在していた家の屋上でお祈りをしていました。するとペトロさんはとても不思議な幻を見たのです。その幻とは、天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていた。そして、ペトロよ、身を起こして、ほふって食べなさい、という声がした、というものでした。ユダヤ人には、旧約聖書の掟によって、食べてよい清い生き物と、食べてはならない汚れた生き物とが決められていました。そしてペトロさんが見た幻の中には、食べてはならない生き物がたくさん含まれていました。ですからペトロさんは、主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません、と答えたのです。ところがそれに対して、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない、という声が天から聞こえたのでした。ちょうどその時、コルネリウスさんから使わされた使いの人たちが、ペトロさんが滞在している家の角口に立っていました。ペトロと呼ばれるシモンという方が、ここに泊まっておられますか？幻の意味について考え込んでいたペトロさんに、自分を探して来ている人々がいるという事実が重なったときに、聖霊なる神様によって幻の意味が明らかにされました。その意味というのは、イエス様の福音を聞きたいと言って招く人があれば、その招きが、汚れていると言われている ローマ人からのものであっても、決して断ってはなりません。その招きを受けて、イエス様の救いを述べ伝えなさいということだったのです。使いの人たちはペトロさんに会って言いました。百人隊長のコルネリウスは正しい人で神を恐れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人ですが、あなたを家に招いて話を聞くようにと聖なる天使からお告げを受けたのです。こうしてペトロさんはローマ人のコルネリウスさんにイエス様のことを伝えるためにカイサリアの町へと出発しました。イエス様の前ではユダヤ人もローマ人も違いがありません。イエス様の前ではすべての国の人が罪人です。そしてイエス様を信じるならばどの国の人であっても救われます。それは今の時代においても同じです。ですからイエス様の教会にはいろいろな国の人が集まってイエス様の救いをいただくのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、ペトロさんは神様から幻によって示しを受けて、イエス様のことを知りたいと言って来る人がいれば、その人がローマ人であっても、どこの国の人であっても、断ってはならないということを示されました。また、ローマ人のコルネリウスさんも、ペトロさんを招いて、イエス様の救いの教えを聞くようにと、天使によって導かれました。神様、あなたはいろいろな国の人たちを、イエス様のもとへと招いてくださいます。イエス様の救いを信じて、罪の許しと永遠の命を受けるようにと招いてくださっています。神様、そのような神様の素晴らしい技が今も進んでいることを私たちがいつも覚えて、そしてイエス様の救いを私たちも述べ伝えていくことができますように力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。